はい、それでは、幸せマーケティング実践講座の、3回目の補助教材として、ちょっと音声をね、取っていきたいと思います。で、今回は、そもそも売れる商品を作らないと、いくら良いマーケティングを組み立てたとしても、売れませんよっていうお話を、ちょっとなんか、ね、戻す話を戻す感じでやったと思うんですけども、本当にね、皆さんよくありがちなのが、売りたい商品からっていうか、やりたいことから何かやってしまうみたいな、もう絶対これが自分はいいと思ってるから絶対売れるはずとか、これがやりたいからこれをやりたいですって始める方が多いんですけど、それは本当に大きな間違いであって、そもそもニーズがないとね、商品は売れないわけですから、そこの商品開発っていうのをしっかりしておくことが大事ですよっていうことをお伝えしたくて、この3回目に入れたんですけれども、本当にこのね、商品開発だけでも一つの大きなセミナーができるぐらいなので、割とさらっとね、お話ししたかなと思うんですけれども、やはり順番としてはこのね、動画で説明した1番から6番の順番でやるということだから、それぞれの部分を、しっかりとこの順番でやるということが大事です。なのでなんか巷でよく言っていることっていうのは、何かやっぱりブログ書いた方がいいよとか、Facebook した方がいいよとか、まあ、そういうところからスタートするんですけれども、そもそもビジネスというのは皆さんこういう形で、こういう正しい方法と正しい順番で組み立てなければいけないっていうところをしっかりと覚えておいてください。で、それをしっかりと一つ一つ作り込んでいくっていうことがすごく大事です。だからサクッとやってサクッと売れるっていうことはないんですよね。なので実際に自分がビジネスを進めたとしても、進めながら次の商品開発をしていかないとダメなんですね。お客さんってやっぱり飽き性ですから、同じ商品をずっと使い続けてくれる、なんかね、次になんかまたいいのが出てくるかなとか、もっともっとなんか目新しいものがないかなっていうので、お客さんのニーズってやっぱり変わっていくじゃないですか。シャンプー一つにとってもね、皆さん今のシャンプーどれぐらい使ってますかっていうことですよね。特に男性は同じところ同じシャンプーをずっと使い続けたり、例えば美容院、散髪屋さんっていうのかな、そういうのとかでもずっとここだと思ったら割と一つのところにずっと通い続けるという習性があるんですけど、女性っていうのはなんか次なんかもっといいものはないかなとか、なんかちょっと飽きたから違うものを使ってみようかなって言って、割と移り気というか浮気症というか、そういう傾向がより良いものをね、もっともっと探したいという、そういうところがあるし、いろいろ試したいっていうのもあるじゃないですか。だからなんかやっぱり次々となんか目新しいものを商品開発するという必要があります。だからニーズもどんどんね、この時代動きが早いですから、ニーズもどんどん変わっていくんですね。だから皆さんが今やろうとしておられる、ことに対してどんなニーズがあるのかっていうのを常に本当にリサーチしていくっていうことがすごい大事なんですね。なので、パーフェクトカスタマーを絞り込んで実際にやっていくんですけれども、そのパーフェクトカスタマーも自分自身のなんか思い込みで設定していないかなとか、逆にそのリサーチすることによってパーフェクトカスタマーがゴロって変わるっていうこともあり得るかもしれないので、やっぱりリサーチにすごく時間をかけてほしいなと思います。だからやはり数をね、本編でも言ったように数をしっかりと見ていくっていう、同業他社さんをね、しっかりと見ていくっていうことです。だからそこで、ね、なんかこの人すごいなって、私は全然なんかできてないなっていうような、そんな風な感情移入は やめて、やっぱりビジネスライクに、この人のすごいところはどこなんだろうとか、真似できるところはないかなとか、その人と自分と の違うところとか、逆にその人の弱点とか、なんかそんな風に同業他社さんを観察するっていうのがすごい大事です。で、逆に同業他社さんをたくさん見てほしいんですけど、逆に、業種が違う方でも、なんかこの人のやり方なんかうまくなんかやってそうだなとか、実際にうまくいってるなとか、そういう人の、やり方っていうビジネスモデルですよね。売るものは違ったとしても、その売り方っていうのとか、こう打ち出し方とか、そのなんか発信の仕方とか、そういうものもすごく参考になると思うから、常にやっぱりリサーチっていう視点っていうのは大事なんですね。だからもうビジネスを長く続けている方であったとしても、常にその世の中の動きに合わせて自分自身を運んでいくっていうことも大事だし、その同業他社というか、自分の業界がどんなふうに動いているかっていう観察も大事だし、その同業他社の方々が今どっちの方向に向けてやってるのかなっていうことが、すごくそういうリサーチの仕方っていうのがすごく大事だと思うので、この2番目のリサーチっていうのはすごく時間をかけてね、焦らずにやってほしいと思います。ビジネススタートするまでの準備8割って言われますので、準備をしっかりとやっておくっていうこと、特に初めての時はそこをしっかりとやっておくっていうことが大事なんですね。なので、その時間をかけていろいろ見ていく間に、多分ブレると思います。すごい人ばっかりやっぱり見ちゃうわけですから、結果出てる人ばっかり見ちゃうわけですから、私のやってることって本当にちゃんとやっていけるんだろうか、とか、リサーチすればするほど結構ブレたりね、へこんだりすると思います。でもその時期も必要なんですね。なので、そのブレてへこんで、なんか自分のやりたいことがわからなくなっちゃったっていうふうに一度こうシャッフルされる人も多分いると思うんですね。だからそのシャッフルの時間っていうのも、よりじゃあその中で私が本当にやりたいこと、伝えたいことは何だろうという次のコンセプトの立案にすごくつながってくるので、へこみながらでも続けてくださいね。もうなんかもうへこんで、もうこんなこの人みたいにできないわとか、そんな風にマイナスに捉えるのではなくて、じゃあ何をしたいのって、もう一度じゃあ誰のお役に立って誰を幸せにしたいのっていう、またパーフェクトカスタマーのね、絞り込みのところに戻っていったりして、行きつ戻りつって言って、そんな形で進んでは、またに3歩進んで2歩下がるっていうね、なんか歌ありましたけど、もう本当にそんな感じです。だから一歩一歩着実に行ってるようですけど、一歩進んではまた下がって、なんか一歩進んでなんか三歩下がる時もありますしね。なので、そのあたりが粘り強くね、やっていただくことが必要かなと思います。なので、そこを粘り強く続けて、いただくためには、やはりそのマインド面がね、しっかりと整っているっていうことが大事なので、結局何のために自分はそれをやろうとしているのかなっていうところとかの大事になってくるので、そのあたりはまた一番目のね、動画もまた復習されたらいいかなと思います。なので、この3番のね、3回目のこの商品開発の部分は、結構その自分との対話というか、人を観察して、人をリサーチしてるんだけど、人を見て自分はじゃあどうなんのかっていうことね、自分にこう置き換えて考えたりするので、割と自己対話が必要となっている回かなと思いますので、ここしっかりと時間をかけて、そしてへこまず粘り強く、へこんだとしてもね、大丈夫ですから、そこは粘り強く、じゃあ自分はどういうふうにやっていこうかっていう、方向性が固まっていく時期なので、 リサーチとコンセプト立案に関しては、じっくりとね、時間をかけられたらいいかなと思います。そして、まずは1個商品を作ってみる。そこで商品開発をそのコンセプトに基づいて商品名を考えたりして商品を作ってみるっていうことが大事なので、4回目からはもう次マーケティングをね、実際にね、やってもらうっていうことで進めていきますので、ここはじっくりやってみてください。まだ固まってない方は時間かかっててもいいですので、そこをやりながら次マーケティングに乗っけていくっていうことも同時進行でやられるといいかなと思います。ということで、実際の皆さんのね、課題などぜひお待ちしてますので、課題提出などもお待ちしてますので、わからないこととかもあれば質問ぜひぜひ送ってください。ということで、3回目の補助教材を音声をこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。